トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。どんな新しい事業が盛り込まれたのか、県内市町村の新年度予算案が出揃っています。先週のこの時間、入善町の笹島町長が町民からの要望が多い雨の日でも子どもが遊べる屋内型の多目的施設を建設したいと話されていました。翌日の予算案の発表では、中央公園に屋内のスペースに人工芝を敷き、遊具を置いた施設の建設が盛り込まれていました。子どもたちの新しい遊び場、大人にとっても楽しみですね。さて、今日のトップインタビューいいね富山は滑川市。すでに発表された新年度予算案についても上田正隆市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の上田正隆市長です。今年の滑川市は新年早々の成人式での上田市長のこんな人間味あふれる挨拶で始まったと言ってよいかもしれません。
個人的に印象に残っていますのは、新聞などで伝えられた市長の成人式での挨拶なんですね。地元に自信を持ってほしい、みんな将来帰っておいでよと呼びかけられた、そういう報道がありましたけれども、はい、この市長の真意はどんなところにありますか。
はい、県外に出た学生たちは、滑川製造業が会社の中身がよく分からない、親も分からない、ですからブランド志向の就職をやっている子どもたちは地元の企業は目に入ってない、そんなことで、今製造品の出荷高が、人口当たり1000万超えてて、第2位の倍ほど生産高を上げているものづくりの滑川、ここに雇用の機会もあるし、帰ってきても安心して就職できて、学生の時に学んだことを発揮する場がいっぱいあるよと、だからみんな帰っておいてよと。
そうですか。
出てったままで帰ってこないのに一番悪いんだよと、いうことです。はい、
地元に自信を持ってということですね。市長のそんな思いが伝わってるのかですね、人口移動調査で1年間に人口が増えたのはですね、船橋村とこちら滑川市だけだった、これはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
はい、これは表面的には子ども政策が届いているんだろうと思います。だって入ってこられる多くは40代ぐらいまでの、男女が、家を建てている、昨年度は家を建てた件数が190件ぐらい、今年ももう180件ぐらいいってるんだろうと思います。はい、
そういった市長のですね、子ども第一位ですか、それが功を奏しているということですかね。
これはね、本当にありがたいことだと思っています、はい。
さてですね、今年の滑川なんですけれども、最近はですね、滑川沖に日本政府観光局が選んだダイビングスポットがあるというニュースが、非常に私気になってます。今後はその海のレジャーも十分に期待されるんじゃないかなと思うんですが、
これは私ども地元にいて知らなかったんですが、年間に2000人から3000人も海に潜っていると、ダイビングパークあたりができればいいなと期待をしているんです。なぜかというと、水産研究所の発表では、海に入って地形がガクンと深くなる、その間に立山から伏流水が海に流れ込む、塩水と 淡水がうまく調合して、世界でも魚の種類が一番多いクラスにならないかということをおっしゃってるわけです、そういう意味じゃ潜っていても楽しい海の公園がきっとあるんだろうと思っています。
まあ、人口が増えたアメリカは、今年のですね、そういった新しい動きにも注目していきたいと思います。
はいはい、毎年10月1日現在で1年間の人口の増減を調べる人口移動調査、滑川市は生まれた人と亡くなった人の差、自然増減がマイナス134人でしたが、市の外から移り住んだ人と出て行った人の差、社会増減がプラス140人で、差し引き1年間に6人人口が増えたことになります。人口移動調査で県内で人口が増えたのはこの滑川市と船橋村だけでした。引き続き外から移り住む人を増やすとともに、生まれてくる子どもを増やすことが今後の課題ですね。それからダイビングスポットなど海を活用したレジャーの充実が滑川市の新しい魅力づくりにつながりそうです。トップインタビュー、いいね富山。滑川市の上田正隆市長に小山健一が聞いています。次は新年度予算案とこれからの市政運営などについてです。先ほど発表された新年度予算案についてお聞きしたいと思います。まずは市長が掲げるですね、子ども第一主義に基づく施策ですが、
はい、子ども第一主義を、10年前の市長になった時から掲げて今日まで来ています。はい、しっかりと子どもを育てる、そして子どもは元気になる、そういうことを目標にやってまいりました。これまで中学までの医療費無料化は富山県で一番最初にやりましたけど、ね、いよいよ高3まで一気に、多大にしたいと、こういうふうに考えています。
そうですか。次にですね、台湾からの誘客、これ本格化しますか。
去年は私台湾行ってきました。はい、そして台湾の美食店も行って、はい、台湾の観光会社3つぐらい、交渉をしまして、ぜひ滑川へ、誘客にお手伝いいただきたいということを仕掛けてきたわけです。うん、で今年は台湾から滑川に来ていただく、そういうような手はずに持っていきたいと、このように思っています。ま
あ、新年度予算ではですね、新しくその台湾の旅行会社の担当者を招いて、視察ツアーをするということですね。
はい、しっかりと招きたいと思います。
はい、それからですね、人気の児童館、市外からも、ね、はい、たくさんいらっしゃっているというふうに前回の、ね、はい、インタビューでお聞きしたんですけれども、そこの隣接してアウトドア広場が整備されてまして、はいはい、これが3月に完成、新年度はそれを活用するということになりますね。
はい、人気のある児童館なんですが、やっぱり子どもは晴れてると外で羽ばたくように頑張ってもらいたいと、子どもたちにそういうつもりでアウトドアを仕掛けたわけです。この父親の会っていうのは自然発生的にできまして、ピザ窯もみんな手作りで作っていただきました。そんな関係でまたもう一歩を広げて、いわゆるビオトープを中心にしたアウトドア、外で遊べる、そういう広場に持っていくということでやったわけです。行田公園とタイプしていますので、これはまた新しい滑川魅力になることは間違いないと思っています。
そうですか。その新年度の展開楽しみですね。
はい、はい、
それから東京オリンピックパラリンピック開催を記念してですね、はいはい、これ市民体育祭も開催されると。
これは4年に一遍オリンピックの年には地区自治会単位の運動会の拡大したような形でイベントをやってきたわけで、今年はまさしく東京オリンピックの年でいつもより中身をなんか工夫して面白い大会に持っていけたら、市民の皆さんに喜んでいただける企画をしたいと思って今準備しているところです。
楽しみですね。
はい、
新年度その花一 杯の町づくりを目指してですね、何か花壇整備とか桜の栽培に力を入れるというふうに聞いたんですが、
はい、滑川にもチューリップ栽培農家が、たくさんあったんですが、今2カ所しかありませんけども、滑川の市民が地元のチューリップを楽しめるように今年からしっかり植えると、これは企画のチューリップばかりじゃなくて、はい、企画外でもいいからたくさんのチューリップを植えてみたいとこのように思っているわけです。
それから桜の栽培というのは、
はい、桜はですね、桜の遺伝子研究をやっておりました、はい、滑川出身の富川さんって方がいらっしゃいまして、はい、その方から、150本か200本、はい、桜をもらってたんです、はい、それを健康科学専門学校に、はい、の前の川辺に植えてあります、はい、この富川桜を、はい、その富川さんって方が、指導していただいて、はい、いわゆるさくらんぼですね、直接種から芽を出して桜を作ろうと、うん、新しい試みあまり聞いたことないんですよ、
はいはいはい、
富川さんの意思をしっかり受けて頑張ってみたいと、花の町滑川を作りたいと、うん、いいですね、うん、このように思ってます。
さてですね、市長に就任されて今月で丸10年になります、はいはい、これまでを振り返りながらですね、今後に向けて一言いただけますか。
私市長になった時に、はい、市民の意見を聞いて要望されるものを優先して政策に入れたいということで、市長と語る会、これで10年で約200回はやってると思います、うん、地方自治の特に大事なのは理論じゃなくて形に現れて目に見えるもの、証明できるもの、それが行政の一番大事な仕事だと思ってやってきました。だから私のやってることは先の児童館にしたって陸上競技場にしたってみんな形に現れてみんな見えるものばっかりです、うん、
さあこれからのですね、うん、市政運営ですが、
はい、はい、これからの市政運営は特に申し上げたいのは滑川のね、いわゆる若者たちが作っていく、そういう街になきゃいかんと思っています、うん、特に若い人たちが自分たちで、このアイデアを出して、それを若者たちが体で市民を引っ張っていくと、そういう街は理想的じゃありませんかね、うん、例えばですね、食育をやったと、食育で有名なのは、福井の小浜町が先行しておりましたけど、そこに私どもの健康センター、教育委員会、そして農林課、こういう傘下の中堅ところが小浜市へ勉強に行ったわけです、うん、で話をいっぱい聞いたけども帰ってきて言いました、うん、小浜市さん住んでたけど、うん、私たちはほとんど同じことやってるよね、うん、女の子たちが3人で私に報告に来ました、うん、その時に言ったことは鋭いじゃないですか。行政は縦割りなんですけど、うん、横横断で食育、うん、のこれから政策は私たちに やらせてくれって、うん、はいはい、自主的にやるっていうのはこれあんまり聞いたことないと思いますよ、うん、特に申し上げたいのは滑川のね、いわゆる若者たちが作っていく、そういう街になきゃいかんと思っています、うん、そんなことを考えますと若者たちを中心に限りない後ろからバックアップしていきたいと、うん、というか滑川弁でなでやらんか、みんなのななんですよ、うん、
みんなでやらんかがなでやらんかってことですね、
バイバイガヤガヤやりながら、うん、形を作っていくと、楽しく企画からやっていくと、うん、そういう街づくりをやってもらいたいと思ってんです。
でも市長自身もやっていくということです
ね、もちろんそうです、
はい、これからの市政運営注目させていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
子ども第一主義を掲げ市長として10年間取り組んできた上田市長、これからの滑川は若い人たちが作る、そんな動きをバックアップしながら市役所内も含め若い人たちの発想を取り入れた市政運営になるのでしょうか。みんなを意味するなでやる、みんなでやる滑川市に期待です。
の電気工事会社ことぶき電設。人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、滑川市の上田正隆市長に小山健一が聞いています。ホタルイカ海上観光のウェブ予約がですね、今年は早々と1月から始まってますが、いよいよ来月ですね。
はい、いよいよ来ました。神秘の光、全国から来られるお客さんに、楽しんでもらえたらいいなと思います。
電話予約が、3月1日からもう始まります。
はい、夜明けの前の、2時間ほど、とっても素晴らしい海の中の光景が見られるものですから、ぜひ味わってもらいたいですね。
ホタルイカ海上観光の電話予約は予定通り3月1日から受け付けますが、新型コロナウイルスの問題もあり、情報お知らせなどはホタルイカ海上観光のホームページでご確認ください。トップインタビューいいね富山、今日は滑川市の上田正隆市長に聞きました。人口移動調査で人口が増えた滑川市、上田市長は子育て世代が滑川に家を建て移り住んだ人が増えたためといいます。人口減少に悩む市町村が多い中で、今後子ども第一主義による政策などが功を奏し、生まれてくる子どもが増え、持続可能な人口増加につながることを期待します。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週3月5日は街中がテーマパーク、新年度その街中で新交通システムの導入実験も始まる氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき電設の提供でお送りしました。